この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2017年10月23日月曜日です。イギリスリバプール大学とオランダのマーストリヒト大学が行った研究で、適度にアルコールを摂取すると外国語を話す能力が向上することが分かったとか、研究グループは不安を軽減するアルコールの作用が有効に働いた可能性があるとしていますが、飲みすぎはマイナスになるだろうとも指摘しています。飲みすぎて外国人になっちゃう人いますからね。では雑誌チェックです。今日10月23日の三つ星記事は、週刊ポスト52ページ、見出しは、泥だらけの甲子園と対戦した阪神園芸の一番長い3日間。プロ野球クライマックスシリーズのファーストステージ、セリーグは2位の阪神と3位の DeNA が阪神のホームグラウンド甲子園で戦ったわけですが、10月15日の第2戦は最悪のコンディションの中で強行開催された泥試合でした。攻守が交代するたびに内野に砂をまき、マウンド上にはメジャーで使われる速乾性の土クイックドライを導入。それでも内野ゴロは打球が止まり、選手たちは泥だらけでなんとか9回まで試合を続けました。このグラウンド整備を担当したのが阪神園芸の皆さんですね。その技がなければ試合成立の5回まで持たなかっただろうとも言われています。阪神園芸の甲子園施設部の部長さんはその仕事についてこんな風に話しています。
甲子園のグラウンド作りは毎年1月から始まります。まず地中30センチまで土を掘り起こして雨が適量降るのを待ちます。ベストの水加減になるタイミングを見計らって土を固めていきます。その後毎日の作業によって水はけのいいグラウンドに仕上げていくわけですが、その年によって気温や雨の量が違うのでマニュアルはないんです。すべて経験と勘で判断していきます。一人前になるには10年はかかりますね。
そして第3戦はというと、15日の翌16日が雨で中止、予備日がいよいよなくなった17日に行われました。でもこの日も朝から雨。阪神園芸は通常なら午前9時からナイターの準備を始めるそうですが、それができず雨が止んだ12時過ぎまで待っていつもとは違う整備をしたそうです。普段ならばトラクターで内野の土を表面3センチほど掘り起こして土を乾かすそうですが、そんな時間はないので給水パッドで水たまりをなくしてから新しい土を入れていったんですね。また第2戦で撒かれた砂を取り除く作業も重要だったそうです。先ほどの部長さんはこんな風に話しています。
甲子園の土は保水力のある鹿児島の黒土と水はけのいい京都の砂を6対4でブレンドしています。砂が多くなりすぎると表面が乾いて弾力性を失い、イレギュラーの原因にもなるんです。土と砂の比率が最適になるように雨の中で撒いた砂は全て回収する必要があったんです。
そういった細かい気配りによって午後3時過ぎには試合のできるグラウンドに仕上げて、予定通り午後6時にはプレイボールとなったわけです。でもしこうした雨の試合が中止だったらば、2位の阪神が自動的に勝ち進んでいただけに、試合終了後には勝った DeNA のファンがありがとう阪神園芸というボードを掲げる一幕もあったとか。阪神園芸さんはやはり地元の球団である阪神を勝たせたいというのが本音だと思いますけれども、試合後に勝った DeNA に感謝されるというちょっと皮肉な結果になったかもしれませんね。でも全国的に注目度はかなりアップしました。阪神園芸で仕事をしたいという若者は確実に増えたはずです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。